こんにちは。いつも保育の味方に遊びに来ていただいてありがとうございます。今日もですね、ずれずれにお話をしていこうかなと思いますが、ここまで、最近ですね、子どもたちが生きていく未来ということで未来予想みたいな話、社会の話してきましたけれども、今日もですね、ちょっとツイッターを一つのフックにしてですね、社会の話をしていきたいなと思います。保育の味方のツイッターのですね、アカウントがあって、それでですね、いろんな人のツイート、まあ、子育て関係とか、あと不登校とかですね、保育関係とか、いろんな方のツイートを見ながらですね、そこでも交流させていただいてるんですけれども、その中でですね、マチさん、4歳のお嬢さんと1歳のお子さん、息子さんがいるのかなっていう、マチさんという方がですね、1月18日にアップしたツイートがバズっててですね、そこからの着想なんですけど、これね、その通りだなと思うんですが、ちょっと読みますね。所得制限なく大学院までの学費を親が払う必要なくなれば、私は迷いなくあと2人は産むと。一番心配なのは学費、特に大学の費用は生まれる前から準備しているくらい心配と。それがなくなれば他は多分大丈夫なので、私は子供を産むよと。そこをなんとかしてくれたら少子化は減少すると思うけどなと。これはもう本当になんかまあ、バズるのはよくわかるというかですね、本音ですよね。これもう本当にそうだなと思います。私も子供の1人ずつ、今私3人いますけど、子供1人ずつ学資保険入ってるし、別にですね、それぞれの口座に積み立てもしてます。ビビたるお金ですけど、すげえ大事な問題ですよね、ここってね。で、この話すごい大事なんで、ちょっと考えてみたいと思うんですね。で、少子化問題って、少子化問題のだと思うんです、これ。少子化問題につながっている話、学費がやっぱりすごい大変、かかるから子供産めない、そこを無料にしてくれたらあと2人産むわいと、4人育てるわいということですよね。少子化問題なわけですけど、本当に国の未来を左右する大問題なわけです。僕はですね、日本という国が、まあ、好きでもあるし嫌いでもあるんですけど、アメリカにね、住んでた経験があるって話、ここでも何回もしてますが、外にいたからこそこの国の良さってそれなりに分かってるつもりなんですね。だからこの国を憂いていて、心配するんですけど、この少子化問題っていうのはその一つですよね。で、人口が減って国力が上がるってことはもうほぼありえないというか、今までの流れで言うとね、人口が減るってことを避けるか、人口が減っても国力が上がる方法を考えるしかないと。で、なんですけど、まあ基本的にはやっぱり人口減っちゃダメなんですよね。まあ増える必要もないけど、まあトントンでいくと。だから2人の親に対して2人の子供っていうのが、まあまあ必要なんかなっていう話なんだと思います。で、このマチさんという方がおっしゃってる話をどう考えるかっていうことですね。で、これはですね、違う見方をすれば、大きな政府か小さな政府かっていう問題に、まあ、切り替わってくる話だと私は受け止めました。はい。で、大きな政府って何の話かっていうとですね、北欧に代表されるような、まあ、国が福祉政策をですね、もう超絶に充実させて安心して暮らせる世の中にするっていうことですね。大きな政府にするんだったら、大学までの学費全額無料とかですね、あとベーシックインカムですね。ベーシックインカムの話も、フィンランドだったかな、2年間のベーシックインカム、一家庭、大人1人につき11万円だったかな、ベーシックインカムの導入をしたというような社会実験してましたけど、まあ、そういうことをですね、やるっていうことだと思うんですね。はい。で、まあ、そういうことが潜在的にこのマチさん期待されているということなんじゃないかなと思います。で、そうなるとですね、何が起こるかっていうと、収入の半分近くがですね、4割から5割ぐらいが税金として持ってかれるということになるんですね。で、日本人がですね、国なんとかしろよっていう時にですね、このマチさん個人のことではないですよ、多くの人はですね、この辺多分理解してないだろうなと。自分で働いたお金なんでそんなに税金持ってからなあかんねんって言って今度怒り出すと思うんです。日本人の多くは自分で働いた分は自分のもの、国は国としてお金を持ってですね、国民を養えというですね、この税金を取らずに国民を養うというもう超絶ウルトラシーをですね、おそらく日本人は求めているという人が多いような気がします。これが、まあ、大きな政府。一方でですね、アメリカが実践しているのが小さな政府型の国家運営ですよね。税金が安くて、その代わり国民皆保険なんてとんでもないというですね、医療費はべらぼうに高いわけですよね。国民がみんな保険を 今日本はですね、国民がみんな保険に入ってるので、3割負担で済んでるわけですけど、7割国が払ってるわけですから、それもある意味、まあ、でかい政府ですけどね、まあ、アメリカはもっともっと小さい政府であると。でですね、これも笑い話があって、昔私が留学してた頃、同時期にですね、高校からずっと一緒に連れて仲良かったやつがですね、あの別のアメリカの西海岸にそいつも留学してて、で虫歯が痛えみたいな話を電話でしててですね、まあ行けや病院みたいなことを言ってたんですけど、ほっといたんですね。じゃあもういい加減ダメになったって言ってですね、病院に行ったらですね、50万ぐらいかかるって言われてで一時帰国して、虫歯の治療のためだけに一時帰国してですね、またアメリカに戻ってきたっていう話があって、もうまあ笑い話ですけど、日本に帰ってきた方が安いっていうぐらいですね、まあ、高いわけですね、あの医療費がね、アメリカはね。はい、で年金制度とかでもまあ十分とは言えないと。だから、そういう国による保障がアメリカは全然ないってことですね。逆に自由を保障してるわけです。自由、個人の自由というのをなるべく保障すると。その代わり面倒も国では見ないので、自分の責任は自分で取ってねっていうことになるわけです。小さな政府っていうのはそういうことですね。で、その代わり逆に経済対策とかはもうバチバチにしてますから、ガーファムみたいなところがですね、どんどん育ってくるわけですね。世界の、だって日本が上場してる、東証一部に上場してる2200の企業が束になって、全部の、予算規模、企業規模とガーファム5つだった、ガーファム5つの方が大きいですからね、ぐらい企業規模が全然違うんですよね。だからそういう企業を日本も育成するみたいなことになってる、くるわけですよね。まあ、ちなみにガーファムってほとんど税金払ってないんで、はい、節税対策してるんで、ね、税金払ってません。はい、まあまあそんなんいいんですけど、まあ、小さい政府と大きい政府っていう風になった時にですね、まあ、どう考えますかっていう話につながってくる。で少子化問題っていうことですね。でその辺をどう考えるかっていう、まあ、ツイートのから読み取れるのは、まあ、そういう問題だろうなっていう風に、まあ、私は受け止めました。ってなってきた時に、まあ、やっぱり政治参画って当たり前ですけど必要で、でまあまあすげえ小さい話で言うなら選挙くらい行けよっていう感じになっちゃうかなっていう、あれですよ、多くの人がねそういうことを問題視するんであれば、やっぱり選挙は行かなあかんのかなっていう気はしますし、で、まあ、例えばですね、まあ、こんなん誰もしないと思いますけど、自分たちのグループを作ってその代表市議会議員として送り込むとかですね、できれば県議会に送り込んでですね、選挙をする、でそれから国会へみたいなことで、まあ、何かしらそういうことをするなりですね、まあ、そんなことしなくても立ち上がっていただいた方で自分の主張に近い方にせめて投票をしてですね、で制度に反映させなきゃいけないっていうことになるわけですけど、政治参加って日本にはやっぱりなかなかあんまりイメージないですよね。こうなんかあんまりこうツイッターでは言うけどとか SNS では言うけど、政治にそこを反映させるっていうことをあまりしないという感じになっちゃってるですね。なんかで世の中変わらないっていうことなんですよね。でもね、すごい元も子もないこと言いますね。多分ね、日本の社会変わらないと思うんですよ。はい、正直言うと、そういうことをちゃんと考えてる国に行った方がいいかなっていうふうに思います。じゃあそういう国どこなんっていう話でですね、これなんかもう本当にこの話続けていいのかっていう感じですけど、まあ私の受け止めだと思ってですね、そういう人もいるんだなと思ってくれたらいいんですが、まあ、世界で最も早く高齢化した国って知ってますか、先生が皆さん。実はフランスなんですね。19世紀すでにですね、高齢化問題がフランスにはあって、で以降ですね、実は100年以上経ってるんですけど、高齢化率あんま変わってないんです、フランスっていうのは。で当然その100年の間に医療は進んでて平均寿命は伸びてるわけですから、まあ、結果として、高齢化率が変わってないってことは、少子化対策がちゃんとできてるってことなわけですね。でこれは国がですね、かなりなんて言ったらいいかな、しっかりと少子化対策をしてるっていうことですね。これはやっぱり国のリソースは人であるっていうことはちゃんと分かってるってことですよね。で有名な、まあ、評論家って言ったらいいのかな、2チャンネルを創設したひろゆきっていう人の名前を時々ここでも話しますけど、彼がフランスに住んでるんですね、今ね。で世界規模の掲示板ですね、2チャンネルの世界規模版を運営してですね、日本にも発信してるし、世界的にそういうような活動をまあしてるんでみたいですけど、僕もあんま詳しく知らないですけど、まあ、彼がフランスに行った理由って僕知らないんですけど、まあ、そういう意味で社会的な成熟みたいなことも踏まえてフランスを選んだのかなみたいなことを思ったりもするし、まあまあフランスだけじゃなくて他にあちこち拠点があるのかもしれないですけど、はい、 で、まあこのまま行くとですね、少子化問題を本気で考えるとかって言っておきながらですね、で正直手はないよなっていう。で日本がこのまま行ったら人口が激減するのはもう確定してるので、あのどんどん減ってますから、このコロナで、ね、さらにガクッと減りましたんで、20年後20歳になる人なんてむちゃくちゃ少ないわけですよね。僕らの時代の3分の1ぐらいしかいないんじゃないかなっていう感じですね。なのであの本気で考えるとか言いながら結局手はないっていうことになるんですよね。80万人しか子供がいなかったら、その人らが大人になった時にそもそも、ね、子供が生まれる可能性ってやっぱ低いわけで、あの減り始めたらどんどん減るわけですよね。っていうことで、これで終わりかいっていうですね、あの皆さんからはですねツッコミが飛んでくるかもしれないんですけれども、今のところですね本当に本当に本気で手はないっていうことなんですよね。で私が今思ってるのは、子育てをこうみんなでする、あの社会で昔子育てをしてたっていうのがですね、でこれは今プライバシーがとか言ってですね、人のことに首突っ込まないっていうことが、なんていうのかな、デフォルトになってるというかですね、当たり前になってるんですが、まあそれはそれでよくわかるんですけれども、まあそれはそれでその制度そのものは置いとくとしても、あのどういうのかな、みんなで子供を育てるっていうか、両親だけの世界にですね子育てをですね閉じ込めてしまわずに、社会みんなで子育てしたらどうかなっていうことを私としては考えてる。それが小さな一歩だと思いますけど、私はそこにエネルギーを注いでですね、あの保育をされてる先生方の力になりたいと思うし、子育てをしてるお父さんお母さんの力になりたいと思うし、そういうことをしていく中で、あのみんなで支え合いながら子供を育てていくっていうことがこの国のプラスになるのかなと思って、それだけで少子化対策にはならないと思いますけど、だけどそれも一つの手なんじゃないかなと。あの保育園幼稚園子ども園の今の制度って、もう今のままだったらあの制度的には多分ちょっと無理があるんで、制度そのものを変えなきゃいけないと思うんですけど、まあ、そういうことも含めてですね、子どもをどう育てるかっていうのをみんなで考えていくっていう以外にですね、今んとこ少子化対策はないかなっていう感じで考えてるということをです。はい、まあ、この辺のね、あのどうしていったらいいか話はですね、もうちょっとあの深掘りしてですねまたお話ししたいと思いますが、まあ少子化に対してのですね、小さな政府大きな政府をどう考えるかっていうところの私の受け止めをですねちょっとお話しさせてもらいました。今日も長くなっちゃいましたけど、お付き合いいただいてありがとうございます。ね、あのコロナの件もですね、あの私も時々書いてますけども、あのあれですよ、ここ最近社会の未来の予想の話ばっかり喋ってますけど、もう絶対ね、あのコロナのね目先の人数の話とかのねニュース見てても何も生まれないですからね。本当に、まあ、ご自身がまずならないとか、あの周りの人がなっちゃった時にもですね、あの大事にならないように気をつけていただくことと、この騒動はいつか終わりますから、いつか終わった時にですね、あの適応してると、その社会にあの面食らわずにですね、ちゃんと適応して生きていけるっていう状況を早く作ってですね、いやもう準備をしといた方がいいということが一番大事なことじゃないかなと思います。もちろん先生方ね、日々のことに多分追われているんで、はい、お忙しいと思いますし、だからこそ僕としてはそういう発信をしてですね、先生方が頭の中でちょっとでも考えられるようなチャンスを提供できたらなと思って、こんな話をさせてもらってます。はい、また近いうちにですね発信していければと思ってますので、お付き合いいただければと思います。今日もありがとうございました。ではまた。